両高瀬によって3曲賛美させていただきます。1曲目は敬虔なクリスチャンであったフランツ・クライスターによる愛の喜び、2曲目はファーマー作曲ホームスイートホーム変奏曲、日本語では羽生の宿変奏曲となります。3曲目はアメージング・グレースです。
Thank you. 皆さんおはようございます。自分の中でチャンネルをカチッと切り替えないと、なかなか僕にしかわからないことかもしれないけど、やりにくいもんです日本の国立公園や県立公園などに行きますと、絵を出していただけますか。はい。残していいのは足跡だけ、撮っていいのは写真だけ、というような看板を見かけることがあります。そう、北海道に行けば見れます。大雪山というね、お山に登る前にこれが書かれています。まあ、ゴミを残さないように、草花を取っていかないようにということを訴えているんですね。ある人が言いました。読書と旅行は人生の糧であると。皆さんどう思うか知らないけれど、僕はね、味のない人間なんですよ。どこ行っても景色なんか一緒や。まあ、アメリカ行ったら高速道路走るのが左と右に変わるぐらいで、買ってるものはみんな同じや、なんていうことをね、よくね、家内と旅行してる時にね、言ってしらけさせてしまうんですけどね。本当に素晴らしい自然を見たり、違った国や場所で様々な人に触れるのは人生を楽しく豊かにしてくれます。そして旅行に行ってたくさん撮りたいのは写真であり、いつまでも撮っておきたいものは思い出だと思います。後世に良いものを残すことは私たちの証であり、使命だと思います。今朝は私自身のことで恐縮なんですけど、隣人を愛し、腐らず、諦めず、投げ出さず、神を称えながら生きていきましょうとお伝えし続ける秘訣はどこにあるのか、ご一緒に考えたいなと思います。テーマは音に命あり、姿なく生きて、テキストは詩編71編18節の御言葉です。まず御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。ここに出ていますので、またそちらに出ていますので、聖書をお開きになっている方は聖書を読んでいただいていいですか。ご一緒に、はい。年老いて白髪頭になったとしても、神よ、私を捨てないでください。私はなおも告げ知らせます。あなたの力を世に、あなたの大能の御業を後に来るすべてのものに。アーメン。この詩編はイスラエルのダビデ王が年を取ってから書かれたものだと言われています。ここには年老いてもという言葉が2回出てきます。まあ、旧説ですけど、年老いた時も私を見放さないでください、私の力の衰え果てた時私を見捨てないでくださいとあり、18節、年老いて白髪になっていても神を、私を捨てないでくださいと書かれています。この詩を書いたダビデも年を取ってから若い世代によって王座から追放されたという経験を持っています。ダビデは神を愛し、とても良い政治をしたのですが、どこの国でも民衆というものは飽きっぽいもので、ダビデが年を取ってきて王としての意向に陰りがさしてくると、若い指導者を求めるようになりました。ダビデは若い頃、前の王サウルに命を狙われ、荒野を転々としたことがあります。その時のダビデはまだ若く、サウルのしつこい追及の手にも屈しませんでした。 が、アブシャロムの反乱の時にはダビデはすでに年齢を重ねており、自分の敵が自分の息子であるという悲劇的な出来事のため、ダビデはこのことに全く打ちのめされてしまいました。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください、との祈りはこの時の祈りだったのかもしれません。ダビデのこの祈りに神は応えてくださり、アブシャロムまたはアブサロムの反乱は失敗に終わりました。ダビデは再びエルサレムに戻ることになりました。このことは力のあるもの、勢いのあるものだけが勝つのではないぞということを教えています。神に信頼する者が勝利を得るのです。神が私たちの味方であるなら、私たちがどんなに知恵や力に乏しくても、力あるもの、勢いのあるものに勝つことができると聖書は事実を証ししています。そこで高瀬も60歳を超え、自分の演奏技量の鍛錬への時間的な現実をどのように受け止め、消化していけばよいのか迷いが出てきて祈り求めているとき、今朝のキーワードが与えられたのです。音楽主事としてここで勤めるのもまた、ね、何年勤められるか分かりませんけど、後が見つかればさっさと譲っていきたいなと思っています。私は両親がクリスチャンという恵まれた家に育ちましたが、幼少の頃エンドレステープレコーダーという終わりなく繰り返されるプレイヤーを背中に背負って過ごしていました。いつもね、背中でね、タンタンタンタンタンタンタダダンタダダンってオーケストラが鳴ってたんですね。それはそうしなければうちの子ではないと両親に言われていたからです。子供心にどうか私を捨てないでください、あなたの言う通りにします。テープレコーダーを背中に背負い、戦々恐々とした思いで過ごしていた時のことを思い出したのです。その当時父は鈴木メソードのバイオリンの教員で、私はその子供であり自教室の宣伝役もになっていたのです。まあ女の子だったら看板娘ってでも言うんでしょうか。私は青年になった頃、鈴木メソッドの創始者鈴木真一先生のある言葉に非常に対抗心を持っていました。それが今朝のテーマである音に命あり姿なく生きてという言葉でした。鈴木先生は熱心なクリスチャンでした。高瀬は自宅で体験したこと、愛されたいと願う気持ちと愛されていないという暗い気持ちが鈴木先生への対抗心、反キリストへとある意味発展していきました。私は鈴木メソッドを神の愛から切り離し、自分の人生は自分で頑張って自分自身で勝ち取るものだと、私自身わざわざ鈴木メソッドの教員になった上で仲間を募り、愛だけでは何も生まれない、楽器に命を吹き込むのは自分自身の鍛錬、1に練習、2に練習だであると反旗を翻したんです。ところが鈴木先生は一貫して基調講演の時このような講談の上から、 私の言っていることをわからない人がいると毅然としておられました。私は37歳の時に救われ現在に至るのですが、今になればとても高瀬の大切なキーワードとなっています。音に命あり、どういうことでしょうか。これは御言葉にある通りです。詩篇71編6節に、私は生まれた時からあなたに抱かれています、あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美しています。めん、赤ちゃんはお母さんの心臓の音を聞くんです。バンバンバンバンバンバンバン、これが命です。だから母親は妊娠したその時から子供に語りかけます。こんにちは赤ちゃんと言ったかどうかは知りませんけど、生まれてからも子供に愛を伝え続けるのです。私はママよママよ、たまにパパよって私は母が晩年に私に初めて、僕に初めて言ったんです。その言葉がね、すごく感動したんです。それは母が弟を出産した時の見舞いに父に連れられて病室に訪れた時のことでした。晩年の母が言いました。あの時のことは忘れへんねん。まことが最初にまあまと言って入ってきたことと言いました。この年になって厳しい幼少のね時間を過ごしましたけど、やっぱり愛されていたんだなって、単なる言葉による愛ではなくて、母との関係、一番感謝したのは神の子としての関係がそこにあり、あなたに抱かれている、それが命なんだと分かりました。では姿なく生きてとはどういうことなんでしょうか。詩篇71編後半の御言葉に書かれている通りです。私はなおも告げ知らせます、あなたの力を世に、あなたの大能の御業を後に来るすべてのものに。あ、日本のことわざにね、親の顔が見たいとか、トンビが鷹を産んだとかありますが、そのようなことからに、すべて姿なく生きてという言葉が当てはまるんじゃないでしょうか。鈴木先生の揺るぎない信仰は、どのように反旗を翻そうとも、後に来るすべてのものに、現在もなお生き続け受け継がれています。ダビデは五節で、神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的ですと言い、17節で、神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいましたと言っています。確かにダビデは若い頃から神のさまざまなレッスンを受けました。そのレッスンによって巨人ゴリアテに立ち向かっていく勇気を学びました。サウル王から追われた時もそれによって忍耐を学びました。バテシェバのことで罪を犯した時は神の前にへり下り、心から悔い改めることを学んだのです。ダビデという名には 神に愛されたものという意味がありますが、ダビデは神から多くの訓練を受けたという意味でも、まさに神に愛された人でした。神を讃えながら生きていきましょうとお伝えし続ける、その秘訣です。私たちが信仰の年数を経ていくと、信仰のマンネリ化を引き起こす危険があります。はじめは必死になって主に信頼して、その結果神様によっていろいろな見業を見せていただいたのに、そのことを忘れて、このようにやっておけばクリスチャン生活は安泰だという過信に陥ります。主ではなく自分により頼む、自分により頼む傾向が、信仰年数を得ていくごとに強まるのです。これは私のことです。ここにお集いの私を含む皆さんは、私には合いますが、前回ね、塵に等しきという賛美をしましたが、皆さんのマイファイバリットソングがありますか？ある方は手を挙げないでもいいですが、もしまだそのようなものはないなぁとお考えの方には、一日も早く見つけられることをお勧めします。もしどのように探したらよいのかというお悩みがありましたら、ご遠慮なく音楽主事までご相談ください。次の世代に伝えること、音に命あり、これは愛です。姿なく生きて、これは証です。これは神の言葉を述べ伝えるキーワードです。モーセが申命記を書き記し、その働きを行いました。ヨシアに引き継がれ、神の働きは続きました。ダビデがソロモンに教えて、ソロモンは神の知恵によって国を治めました。パウロがテモテを教えました。ここに集う皆さんも、隣人に愛を届けようではありませんか。旧約の時代に Amazing Grace という賛美があれば、きっとダビデも賛美したかもしれません。ダビデが賛美する Amazing Grace を聞いてみたかったなと思います。今日は皆さんとご一緒に、最初日本語で、そして日本の皆さんも英語で、2回1番と1番日本語と英語で、賛美したいなと思います。でお願いします。頑張って。兄弟頑張ってって申し上げましたが、姉妹の方が頑張っちゃって、ご兄弟頑張っても聞こえてこない。男性の賛美がね、もうちょっと聞こえると嬉しかったなと思いました。神は変わりない愛で私たちを愛し、守り、 慈しんでくださるのです。女性の方はね、我が子を抱っこしたこと、また抱っこされてたこと、これ覚えてらっしゃるっていう方どのぐらいいらっしゃいますか。一人もいない。ちょっとこれ手を挙げてみて。抱っこしたこと、また抱かれたことを覚えてらっしゃる方、ちょっと男性の方、抱っこされたこと、抱いたこと覚えてる方いらっしゃいます。広瀬さん覚えてないの。広瀬さん覚えてないの。そうなんだ。抱かれるっていうのはね、もう本当にアメージングレイスを賛美するときに、はあ、これが神様の懐なんだ、感謝だな、いつも365日24時間休むことなく、まどろむことなく、神は私たちを慈しんで守り愛してくださっているのです。アーメン。まあ、そのようなね、神様の愛の中で今週もいっぱいいろんなことがあると思いますけど、バババババーンと跳ねのけて最善を尽くし、毎日祈りつつ歩んでいこうではありませんか。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。ここに集う、また YouTube を通して礼拝を捧げておられる方々を、あなたの力で支え、あなたが与えてくださった人生の目的のために用いていてくださることを感謝します。ここにいる私たち一人一人があなたを信頼することを学び、あなたの与えてくださった人生の目的を理解し、あなたからの訓練を受け、あなたをいつも賛美し続けることができますよう守り導いてください。今も生きて働かれておられる主を感謝します。祈りを終える前に、皆さん方もご自身の声でしばらくお祈りの時を持ってください。どうぞ。では一節をもう一度賛美しましょう。はい。キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。